郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストで YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、4月も、最終、回となりました。もうゴールデンウィークのこれ中なんですかね。ちょっと僕もカレンダー通り良くも悪くもではないので、ピンとこないんですが、皆様ひょっとしたら連休中かもしれませんが、今回はですね、北川先生、このテーマ、でいきたいと思うんですが、節約とケチの違いということでね。
そうですね。
今月のテーマで北川先生、はい、まあこれを一つまたテーマにってありましたけど、まあこれ、どうしてまたというか、出てきたんですかね。
どうしてまたって、まあこれ、新月の会の第1回の、はい、セミナーの中心なん
ですね。ああ、そうなんですね、
はい。はい。生き方の中心の一つに、ケチに生きるなっていうか、
はいはいはい、
ケチな生き方をするなっていうのがテーマだったんですね。うん、はいはい、いつも、ちょっと身を惜しんだりケチって、私たち日本人はちょうどケチにこうずっと生きてきたからですね。
はい。
なんかそういうところがあるから、なんか世界からずれてしまってるような感じはします。うん、あんまりケチで身を惜しむと、はいはい、なんか世界中の人たちから、なんかそういう小さい人間っていうか、ケチな民族と思われる感じはするんですね。うん、
はいはいはい。
少しおおらかな生き方も、私たち日本人は身につけていいのではないかな、と思いがある、うん、ちょっとケチと節約の違いっていうのは、節約してるんですよとか言ってるみたいか、それただのケチに過ぎないっていうのが。
ああ、なるほどね。
ケチと、
そうするとそもそもの違いってことですね。定義が先生なりにあるということですね。
それを早川君とこう言い合い、こうなんか交換、意見交換してみようかなとか思ったんですね。
あれですかね、はい、ケチっていうとどうしてもなんか人のためとか何かのためのものも切っちゃうみたいな、未来とか。節約はね、なんかその今の、まあ、本当に必要なというか、逆に未来につながるというか。
そうですね。うんうんうん。それをはっきり見極めて生きた方が、節約節約って言っててケチな生き方になってしまうっていうかね、うん、でケチな生き方をすると貧乏意識になって、貧困意識に張って、はまり込んでしまうんですね。
はいはい、
もうお金がないんだからとか、辛抱するとか、うん、なんかそういうふうな、お金がない、お金がないっていう意識を持つと、うん、本当にお金がない人生を送ってしまうっていうか、貧困意識にのゾーンに入ってしまう。はい、それから、うん、一度そこにあるとなかなか抜け出せないんですよね。だから、そこに入らないように、このケチと節約の違いと、なんか、人生もうちょっと豊かでいいんだっていうかね。
うん、
その考え方を今日はちょっと早川君と討論、うん、ケチと節約、
うん、
ケチケチって言ったら節約してるんですよとか言って、いやケチと節約ってちょっと違うんじゃないかなっていう思いがあるので、うん、どうですかね、節約節約とか言ってたら明らかにケチじゃないかっていうか、
うん、
友達ともほら飲みに行かないとか一緒に食事しないとか、はいはい、なんとか惜しむっていうのはそれはケチな生き方だと思うんですね。
うんうんうんうん。
と私は思ってね。
うん、そうですね。これどうなんでしょうね。こうまあいろんなまあいつもの話でケチと節約というと明らかに定義としてはね違う感じ、理解僕もできますし答えられたと思うんですけど、これいざ結構また微妙なラインというか、まあ日常生活ではそんなにないかもしれないですけど、僕なんかやっぱりなんて言うんでしょう。まあ、経営者の端くれというか、なので、まあ、いろんなね、お客様からお金いただくときももちろんあります。逆に誰かね、フリーランスの人とかに、お仕事をお願いしてお金を支払いしたりするときもあると思いますけど、なんて言うんでしょうね。その自分はこれケチなのかな、ケチじゃないのかなとか、やっぱ節約とはちょっと違うと思うんですけど、なんて言うんでしょうね。その、理屈で分かってても、もう踏み切れないみたいな。
うんうんうん、
なんかちょうどいい塩梅がわからないみたいな、まあ、その辺が乗り越えられてないんでしょうけど、 その辺すみません伝わってますかね先生に。
そうそうそう、
結構そこがなかなか難しい。
言葉としてはっきりしてみようではないかっていうのがあるんですね。じゃあどうそのさ、どう違ってどうそれを利用して生きたらいいのかっていうのがあって、うん、だから私もずっとケチで節約節約と思ってたけれども、ケチで通してきて我慢してきたんですね。ずっと辛い思いしてきたっていうか、 セミナーとか東京行ってもすごい安いホテルで、ずっとまともないようなホテルでやってきて、やっぱすごい息苦しい。あ、これは、で、そういう生活をしてると何もかも節約して、なんかインスタント、コンビニの弁当ばっかりでセミナーしてたとかいう時もあったりして、あ、これはいかんな、これ貧困意識じゃないかっていう気がついたことあったんですよね。で、このケチで、それはまあケチで貧困意識に根ざしてるっていうか、だから、あるのに、こう、減ることを恐れて生きてきたなっていう気がついたことがあって、もうやめようっていうかね。というのは、ほどほどのところで、こう、ゆったりと生活して、でもたやっぱそれその収入がこうなるようになるんですね。ケチの時はケチで収入は少ないし、それをやめて少しゆったりと生きて、いい、ね、少しゆったりでとできて、伸びやかにセミナーすると、やっぱセミナーも広がってきたり、陶器もよく売れるようになってきて、惜しむっていう、何もかも惜しんでた時代から少し裕福に解放されたって言いますかね。それが40代だったんですけど、それまではすごくこうケチな人生を送ってきましたね。あるのに減ることを恐れてるっていうことか。だから貧困意識に入ってましたね。お金がない、お金がない、お金がない、100万。
あるのに減ることを恐れてるっていうのをもう少し詳しく聞きたいんですけど、あるのにっていうのは、実際の細かい話ですけど、預金口座にあるっていう意味ではなくて、本質的にはそういう、まあ、お金も含めた豊かさっていうのは、この世の中にあるにもかかわらずってことですか？どっちですか？
いやいや、ちょっと自分の収入があったり、お金はある、お金は使えるお金があるの
実
に、
際あるのに。
こう、はい、なんか未来、こう、減るのではないかって恐れていますかね。だからそれはもう、それは何かって貧乏意識とか貧困意識っていうかね、こう、将来減るのではないか、なくなるのではないかっていう、こう、恐れを抱いてる人たちは結構多いんですよね。こう、今あるけど、将来なくなったらどうするのっていうのが貧困意識なんですね。だからそれはいつまでもその意識になってくると、いつまでも貧乏になってしまうっていうか、だから、まあ、ケチに生きるなっていう、その時に切り替えたら、いろんなことがこう裕福に回り始めたんですよね。だからまあ、それは富裕意識って言いますかね。そのゾーンを変えていかないといけないよって、こうみんな私の体験からみんなにこう警告してるんですよね。あんまりこうケチに生きるな。ケチに生きると、そのゾーンで、ケチ、あの貧困ゾーンに入ってしまうっていうかね。ちょっとこう切り替えて、富裕意識で大丈夫っていうかね、減ることを惜しまないっていうか、楽しむようにこうやっていくと、なんか仕事もうまくいくし、対人関係もうまくいくし、絵も陶器もいいものができて、なんか循環が良くなってくるっていう。
その、ちょっとっていうところはポイントだと思うんですけど、まあ、さっき伺ったように、やっぱり塩梅が難しくて、なんか僕なんか極端な人間なんで、もう100か0かで、めちゃくちゃ使うかめちゃくちゃ節約かみたいになっちゃうね。今の話伺ってると、やっぱり先生が以前おっしゃったね、ちょっと意味は違うかもしれないですけど、個人的にすごく刺さったのが、やっぱり10%の損っていうのがすごく救われたんで、まあ、それはいろんな意味でちょっと通ずるのかなって、ちょっとだけ今までよりも緩めてみるとか、なんか
あ、
その辺
い
の
や、
塩
早川
梅。
さんの言う通りで、器具とか、なんとかなんとかもこう、安いものを買うのではなくて、ちょっといい、性能のいいものを、ちょっと使うっていうかね、そうすると、やっぱ、いい仕事ができるんですよね。だから、まあ、その辺を惜しまないっていうかね、道具とか、そういうものは惜しまないっていうふうに決めといた方がいいと思うんですね。ちょっと性能の10%か20%高くても、性能のいいものを使うと、まあ、絵もそうなんですけど、やっぱいい絵が描けるし、絵の具も使えるし、っていうふうにして、こう、どこかの時点で貧困意識から脱出しなさい。私の経験から、言うと、そうすると富裕意識に入れると言いますかね。だから、ちょっとどこかの機会でお金がない、お金がないという生き方、ケチな生き方を捨てなさい。もうちょっと富裕意識っていうかね、楽しむ。少しいいものを買う。悪いものをたくさん、あの当時僕、なんか、靴下も安い靴下を買って、それを穴開くのを、使ってたんですけど、ある時にもうそれをやめて、いい靴下を買って楽しむようになったら、穴が開かない靴下は、なんか、使えるようになって考えてみたら、そっちの方が、こう、裕福なんですね。こう、金額、金銭的にもなんか、自分を楽しむことができるしね。だから30代、40代の時、40代の初めまでは、本当に断食ばっかりしてて、貧しい時はもう辛抱して、貧しいことばっかりやってたんですけれども、ある時、あ、これは貧困意識に根ざしてるな、とのことに気がついて、切り替えたんですよね。 ケチな生き方やめようっていうか。
先生、これ伺いたいんですけど、今のそのケチの生き方、今に、主に先生が話されてたことって、やっぱそのご自身の、まあ、身の回りのこととか、ご自身のことじゃないですか。そのお金って自分のためにっていうこと、当然人のためにというかね、いろんな、まあ、公私ともに状況あると思うんですけど、その人に対してケチっていうところを、やっぱり直したいとか、何らかのもの、まあ、僕もありますけど、その辺を克服するためには、まず今の話でいくと、よく一般的に言われるのは、なんて言うんでしょう。まず自分を、こう、ちゃんと、そういう意味では満たしてあげないと、人に満たす、まあそういう意味ではケチじゃないようにすることもできないみたいなんて考えもあったりもしますけど、先生、その辺はどうですか？人に対して。
必要だ。冠婚葬祭に関しては、やっぱちょっといいものと思ってますね。良きっていうか、冠婚葬
あ、
祭、
冠婚葬祭もそうですけど、例えば
贈
仕
り
事
物とか
で、
いいもの。その時はちょっといい、性能のいいものっていうふうに惜しまないようにしてますね。ちょっといい。
すみません、ちょっと補足なんですけど、その冠婚葬祭だけじゃなくて、この番組聞いてる方は経営者だったり、フリーランスだったり、まあ当然仕事でもどなたかに、例えば、お仕事お願いするじゃないですか。で、その時に、まあ何が申し上げたいかというと、僕先生をもともと知ったのが無敵の経営を読ませていただいて、無敵の経営の中でもある経営者の方が、例えば下請けのね、業者さんとかにももうすごい、ものすごく安くお願いしたりとか、ずっとそういう人生を送ってきて、でも途中で先生といろいろ話をして、まあ変わったって話あったじゃないですか。
そうです。
だからその辺の、なんていうんでしょう、人に対してとか、人に支払うというか、人にお金を払うとかっていう
そ
と
れは
ころも、
正当性を。なんか、きっちり、こう、なんかね、10%の線は、金銭をねぎるのではなくて、身を惜しまずに相手にサービスするとか、いいものを、こう、なんか、100円のもの、1000円のもの料理だったら、1100円か1200円ぐらいの料理を出してあげると、なんか、お客さんついてくるって、少しいいものを努力して出していくっていう感じなんですよね。こう損をするって考え方は、分かりやすいんですけれども、お金をねぎるとか、相手にするとかいうんじゃなくて、努力とか意気込みとか、献身的な時間をあげるとか、フォローするとかいう形で補えるって言いますかね、お金ではなくて、補えるようにしていくと、なんか、うまくいくっていうか。
その時にそのちょっと補足で、実は無敵の経営のその例を見た時にはあんまり気づかなかったんですが、改めて今こう話しててもうちょっと伺いたかったのが、なんて言うんでしょう、その人に対してこうお金をまあケチってしまうような人、まあ僕もまだまだなんでそういうとこありますけど、そういう人っていうのは今の今日の冒頭の話じゃないですけど、そもそも自分に対してもそういう、なんだ、満たしてあげてないみたいなことから生じる場合もあるんでしょうか。
いや、そうじゃなく
そ
て、
れは全く別なんでしょうか。
そういう人たちは大体自分の趣味とか自分のことにはお金を使うんですよ。人に対してすごくケチになる人が多いっていうかね。だからそれをこう貧乏意識って、ケチ意識って言うんですよね。自分のためにはこういい車とかなんとか惜しまないけど、人にやるときはその惜しむ、人に対するお金を惜しむっていうのが大体の、なんかケチな人の生き方ですね。うまくいかない人たちの生き方ですね。だから、自分に対しても、こう、10%の、こう、なんていうか、我慢って言いますかね。損するという形をとって、その分人に、こう、分かち与える。値段ではなくてね、値段でやると、惨めな、なんか我慢になってしまうんですね。善意になってしまうので、その辺を誇りに持って、で値段を下げるとか利益率を下げるというのではなくて、別な方こうよく手伝ってあげるとか、こうね、フォローをよくしてあげるとか、訪問回数、修繕をなんか見てあげるとか、なんかいろんな形ができると思うんです
プ
け
ラ
れど
スの
も、
ね、何かができそうですよ
そう
ね。
です、そうです。だから、例えばの話、分かりやすく言えば、人をお見舞いするときでもこう、お見舞い金をいっぱいあげるのではなくて、大事なことは、自分の人生時間を削って、
確かに。
大したものじゃなくて持っていってでも、こう、病室を訪ねてあげるとかですね。そういう、こう、少し身をき、あの、行動的な時間を相手に捧げられる
文字
よう
通り
な、
献身することですよね。
そうですね。献身っていうのは、時間を、人生時間を捧げることなんですけども、損するというのは、そういう意味で、金銭で損するんじゃなくて、人生時間を捧げてあげるっていうふうに、切り替えていくと、なんかうまくいくんですよね。なんかこう、喜びを、熱意とか、喜びとか、 優しさを感じるからですね、金銭でやるとクールな感じがしますね。
そうですね。いやー、なんか
なんか
深い
ちょっ
です
と具
ね。
体的に今パッパッと言われて上手に答えられない く
や
てい
やいや、非
も
常
どかしいん
に。
ですけれども。
まあでもそういう意味で、今ちょっと仕事の方に寄っちゃいましたけど、その節約、
と
と
か
ケチ
決
の違
意。
い。
あんまりこう、節約はいいけれど、記事になるなって言いたいんですね。節約してると、社員に対しても顧客に対してもケチになってしまってるっていうかね。だから、節と節約は違うんだ。節約は違うんだっていうことを、はっきり自覚した方がいいと思いますね。減ることを恐れたり、惜しむっていうかね、相手にあげるのを惜しむ、そういう人は大抵そういう時は自分自身に対して惜しまないでいいものを買ったりするんですけどね。だから、人に対して惜しまずにこうやってあげると、なんかケチから脱出できるっていうかね。といって、むやみにお金を使うのはこう良くない。無駄な欲望に使うのはやっぱ節約ですね。自分の人生の向上につながらないものに対して使っていく、快楽やそういうものに使ってると、それはこう節約にならないって言いますかね。自分の人生に向上につながるものを使うのはいいっていうか、投資するっていうのがいいと思いますけどね。
ケ
自
チ
分
との
快
節約
楽。
と投資の違いですね。
そうですね。まあ人生投資のことなんですけども、なんか向上につながるものにはお金を惜しまなくていいと思いますね。でもなんか自分の快楽につながるものはちょっとケチっていいと思いますね。美味
確か
しい
に。
ものを食べるとかギャンブルとか、なんかわかんないけれども、快楽的なものに対してはケチ、節約っていう形をされて、人の喜びに奉仕するときにケチにならないように、その辺ははっきりやって、10%の損の、さっきのね、
そうです
繁栄
ね。
の法則の世界に行って、それを上手に体験して使い分けていくといいと思いますね。
ありがとうございます。非常に深いお話でした。
じゃあ、なんか、個々の具体的なのと、なかなか難しいんですけどね、それはケチだよ、それは節約だよとは、なかなかパッとは言えないけれども、抽象的に言えば、快楽につながるものはケチだ、ケチるっていうかね。
まあ、ただ、ね、やっぱり今日具体的にね、ケチと節約の、この、なんていうんでしょう、大枠の話をね、伺えたので、これ知っ
そう
てお
で
く
す、大
と、
枠で
ね、
す
知
ね。
らないとで全然違うと思うので、ぜひ繰り返し聞いていただけたらと思います。そしてですね、今月末ですね、いつものようにサポーターの方へ向けてですね、北川先生の特別講話をお届けしているんですが、まさにですね、今日のテーマの、もうさらに大きな話ですね、富裕者意識について、絶対的繁栄、究極の繁栄とは何かということをですね、今日のお話とセットでぜひ聞いていただけたらと思いますので、サポーターの方は楽しみにしていただけたらというふうに思います。サポーターになっていただくと、今回のようにですね、毎月末にですね、北川先生の特別講話を、お届けさせていただいています。もう60本近くが聞き放題となっていますので、ぜひ、サポーターになっていただけたら幸いです。そしてですね、番組で引き続き皆様からのご質問を募集しております。詳しくは概要欄をお寄せください。そして、来月ですね、5月29日、名古屋新月の勉強会第4講が、開催されます。こちら途中からの受講も可能ですので、ぜひチェックしてみてください。さらに6月9日、東京神田 YM 会議室で東京楽進会も開催されますので、こちらもぜひチェックしていただけたらと思います。ということで、ちょうど先生、時報も鳴ったので またいつもいいタイミングなんです。
聞こえましたか？聞こえるんですね、これ、
最
情
後
報。
の収録を、これで終わらせていただきたいと思います。先生、じゃあ5月も引き続きよろしくお願いします。ありがとうございまし
よろしく
た。
ね。ありがとう。